ず肺炎の現状について伺っていきたいと思いますが、どういった状況なんでしょうか。
はい、まあ、肺炎は日本での死因はがんとか心疾患性で3番目というふうに言われてまして、12万人を超える方の年間の死亡が報告されております。したがって日本人の死因としては、まあ、大変大きな割合を占めている疾患だというのが言えます。
改めて年間12万というこの数字を聞きますと多いですね。
多いですね。
先生、その肺炎とは、まあ、実際どのような症状があるのかというところ、ここできっちりと教えていただきたいと思うんですが、
は
い、
まあ、皆さん風邪の症状ってのはご存知だと思いますよね。まあ、熱が出たり咳が出たり痰が出たり、まあ、肺炎もややそれに近いところがありますけれども、くしゃみとか鼻水、これはまあかなり上気道なんで風邪の方が多いと思いますが、肺炎になりますとまず咳が強くなったり、それから痰もですね、黄色とか緑色とか色がついてかなり濃厚な痰が出てくるということが多いです。その他、まあ、胸が痛くなるということも稀にありますし、呼吸困難、息が苦しいということもあります。それから全身性の症状が出て倦怠症状ですか、そういったものも肺炎には多いというふうに考えられています。ただインフルエンザのようにですね、全身症状を出す感冒もありますので、まあ、完全にその症状で分けるというのは難しいかなと思います。
診断というのは一般的なレントゲンで分かるものなんですか。
そうですね、レントゲンで大体は肺炎は分かります。それからまあ血液検査というようなことを合わせて医療機関では診断します。
よく一般的に私たち風邪をこじらしてよくわからないんですが、あ、肺炎になっているんじゃないかとか、こういう表現の仕方を使ったりするんですが、はいはいはい、実際肺炎を起こす仕組みというのはどういうものなんでしょう。
は
い
はい、実はですね、肺炎を起こす、まあ、細菌なんですけど、これが、まあ、気管を通って末梢まで行って肺胞、最後のガス交換を行う小さな袋のところまで行くのが、まあ、肺炎というわけですけれども、一般的にはその細菌は通常はですね、我々口の中から下に降りていって簡単に下気道の方には行かないんですね。それは我々の器官の繊毛細胞というのが常にこのいろんな菌を外に出すという防御的な役割を担っているんですけれども、風邪とかを引きますと炎症が起きます。そうするとこれが咽頭から気管等に感染しますと、その気管支の表面にある繊毛細胞といったような細胞が障害を受けます。そうすると口腔内にいる菌が下気道に侵入できるようになってきて、それが肺の奥まで行って肺炎を起こすというふうに考えられています。ただ我々肺炎って言ってますけども、通常の一般の方がなる市中肺炎と、それから高齢者がなる誤嚥性肺炎って聞いたことあるでしょう。誤嚥性肺炎というのは、ね、高齢者が嚥下機能、物も飲み込む、十分にうまく飲み込むことができなくなってきてですね、間違って食べ物等をですね、気管に入れてしまうと、そういうことによって起きる誤嚥性肺炎となります。これと少しその一般の皆さんから市中肺炎とは違うので、少しこの辺を分けて考えた方がいいかなと思います。
ということは、先生お話を伺いますと、先に風邪やインフルエンザなど の、はい、この症状があって、はい、それによってその繊毛細胞というものが傷ついてしまうから肺炎になっていくという。
そうですね、一般にその上気道の炎症、気管支炎の炎症があって、そういったウイルス性の感染から今度は細菌の感染が起きてくるというふうに考えられます。細菌がポンと人から人に飛んで入っていくというわけではないんですね。
ところで、肺炎のリスクを高める持病みたいなものはあるんですか。はい、
まあ、疾患的にはですね、COPD というタバコを長く吸ってなる肺の病気とか、心不全とか糖尿病とか、あとはステロイド剤ですね、いろんな疾患で免疫力を落とすステロイド剤とか抑制薬を飲んでいる方もどうしてもリスクの高い人になりますし、喫煙者、お酒を多く飲む方もやはりリスクが高いと言います。一般的には65歳以上になると非常に肺炎のリスクが上がりますので、こういう方も 肺炎のよくかかる方になってまいります。
なるほど。いろいろな、まあ、リスクがあって、そしてまた年齢も加わってこの肺炎のリスクが高まってしまうということで、先ほど伺った年間死亡者12万人というのも見えてくるような気がいたします。ところで、こういう症状が続いたらぜひ受診してくださいという山内先生からご覧になってのサインというのはありませんか？
そうですね、やはり熱が続いているとか、強い咳痰が、まあ、3、4日を超えて続いてくるとか、風邪ですと3、4日以内に収まるわけですが、それ以上に長く続いてきた場合にはぜひ医療機関を受診してほしいと思いますね。
例えば先生、受診してはいたんだけれど、今回に限りちょっと症状が長く続いているし重くなっているような気がする、でもここは我慢して時をこう過ぎるのを待つべきかとか迷う時があるんですけれども。
そうですね、まあ、やっぱり症状が長く続く時は写真を撮るとか検査を受けるとか、やはり肺炎のことを考えて受診もしくは医療を受けられたらというふうに思いますけどね。
ということは患者さんご自身の方からも先生になんかちょっとどんどん苦しくなっていくようなんだけどとか。
そうですね、それは症状はきちんと医師に伝えるべきだと思います。
わかりました。ところでこの肺炎治療方法というのはどういったものがあるんでしょうか？
まあ、一般的にはですね、特に後でも出てまいります肺炎球菌という肺炎はよく知られているペンシンとかセフェム系のお薬がよく効くんですね。
はい、
ですので、まあ、軽い方は外来で、少し重い方は入院してそういった抗菌薬の投与を受けられることでほとんど多くの場合は改善すると思いますね。肺炎の中には一時流行りましたマイコプラズマ肺炎とか、あとはクラミジアとか、そういった非定型性の肺炎というのがあるんですが、これは通常の抗菌薬ではなくてマクロライド系といわれる薬剤とか、乳機能論とか少しそのペンシンとかセフェムとか違う薬剤をが投与が必要になってまいります。
まあ、先生伺ってますと素朴な疑問なんですけれども、これだけ肺炎のことがお薬の方からも研究されていて効くお薬が出ているにもかかわらず12万人亡くなってしまうというのはどういうことなんでしょうね？
いや、これは実はですね、肺炎で亡くなる方の多くは、まあ、65歳以上の高齢者ですよね。ですので1回だけじゃなくて何度か繰り返して重症化してしまうという場合もありますし、あとは高齢者になってまいりますとやっぱり合併症というのもありますので、どうしても症状が重くなってくるということが原因だと思います。
なるほど。さて、その肺炎予防できるものならば予防したいと思うんですが、
そうですね、
どんな点に気をつけたらいいんでしょうか？
まあ、先ほど話しましたように、特に市中肺炎ですと冬季間の感冒とかインフルエンザかかった後にかかりやすいので、そういうものにまずかからないためにうがいとか、手洗い、あとは人混みの中でのマスクをするとか、そういうことがまず大事ですね。それから予防策としていろいろ言われてますけど、特に高齢者の方なんかはインフルエンザのワクチンとか、それから肺炎球菌ワクチン等も受けていただくと、それから高齢者に多い誤嚥性肺炎については口腔内の雑菌が入り込むことが多いですので、口腔内のケアとか、それから必要であれば誤嚥の予防ですねをしていただくと、その他に、まあ、リスクでも話しましたけども、まず喫煙を避けていただくと、それからお酒も多く飲む場合もこれもリスクになります。あとは一般的には過労を避けるということで、こういった肺炎の予防につながるのではないかというふうに考えています。